皆さんこんにちは。任キャリラジオの時間です。この番組では任活をしながらキャリアを形成することに悩む方に向けて様々な情報やアドバイスをお届けしていきます。任活当事者のキャリア形成を支援する任活キャリアがお届けする任キャリラジオ。今日のテーマは予定したけどなかった転機の乗り越え方です。それでは任キャリラジオスタートです。
はい、じゃあ今日はキャリアの話で転機というテーマでお話ししていこうかなと思います。転機って人生いろいろな転機がありますよねっていう転機なんですけど、そうですね、例えば私とかは大学で地元から出たっていうのはもう人生のものすごい大きい転機でしたし、あとは新卒で勤めた会社を辞めるって決断して3年目の春に転職したんですけど、その時の新生活の時のとかで、いろんな人生の節目でね、なんかイベント的な転機があると思うんですけど、田所さん、例えばどんなこと思いつきます？
そうですね、そっか、大学出てきたところから転機だったんですよね、浅田さんは。
いや、そうなんですよ、多分、地元が地元、九州の方なので、その違う土地に出るっていうのはもうビッグイベントでした。
確かに、そうですよね。いや、本当私は首都圏だったので、それとなんか大学入学時に親元離れるっていうことはなかったんですけど、ね、地方からね、来てる同級生もたくさんいて、はい、いや、すごいなと思って、大学、ね、高校卒業してすぐに一人暮らしするなんてすごいなってすごい思ってました。
あれ大きかったですよ、やっぱり。
それで言うと、でも、あれか、出ようとは思ってたんですか？
そうです。すごい強く思ってました。
じゃあもう高校生の時からもっとですかね。もっと前から。
中学生ぐらいかな。もう受験勉強のモチベーションはそこですよね。出たい。
そうなんですね。
そうです。っていうとこでした。
確かにいますよね。なんか首都圏でこっちの大学、偏差値で言ったら高いところかっていうのに、あえてなんか関西圏に行った同級生とかいましたね。
そうなんだ。
行きたかったんでしょうね、多分。
違う土地の魅力が強かったんでしょうね。
確かに。そう、私もそうですね。やっぱりなんか首都圏住んでるとなかなか出る理由がないっていうか。
そうか。
そうなんですよ。
そうですよ、ね。
っていうのもあって、私はその留学しましたね。大学院フランスに行ったんですけど、なんか海外行くぐらいしかなんか出る理由がない。それは転機ですね。やっぱ言葉が通じない、その母国語じゃないからなんか言いたいことが通じないじゃないですか、そこで一つストレスがあるみたいな環境で学ぶっていうのは、やっぱり転機でしたね。確かに。
そうですよね。
フ
ランス語ですもんね。英語ならまだしも。
そうなんですよ。
フランス語。
そうなんです。
明治がつかない。
フランス人はフランス語に誇りがあるので。
フランス語で英語使わないんですか、もしかして。
はい。フランス語で授業やりますからね。
そうなんだ。
そう、それは確かに転機ありますね。そうですね、その後、そっか、浅田さん3年目で辞めたんですよね。
新卒はそうですね。
それはあれですか、予期してたんですか？
予期せずでしたね。予期せずかな。まあ、自分で決めたのは決めたんですけど、一社目はだいぶハードな環境だったので、ちょっと限界が来ちゃったみたいな感じでしたね。もうちょっとこれ以上は。大変だぞっていうので決断したっていう感じです。転機なんでしょうね。そのきっかけがやってきた感じはすごいしました。
新卒の時に3年ぐらいで辞めようとは思ってなかった。
そうですね。積極的にとは思ってなかったんですけど、計画的じゃなかったっ ていう感じでしょうね。
ああ、計画的ではなかったんですね。
そうそうそうそう。入った時に、じゃあ2年目でやめようみたいな全く思ってなかったですし、まあ、とりあえず目の前のこと必死で頑張ってたら、ちょっと、いろんなね、条件的なこととか、環境的なことで、しんどくなってきちゃって。
大変だってことは分かってたけども、うん、やっぱりしんどかったっていう、とこだったんですかね。
う
ん、
そうですね。仕事内容もそうですし、まあ、時間の遅さとか残業量とか。
そっか。そうですね。私は、そうですね。やっぱり一番の転機は、不妊治療ですかね。
うん、大きいですよね。
大きいですね。
うん、
まさか私が不妊治療するなんてって感じですよね。
うんうん、
なんか当たり前に子供って妊娠して出産できるもんだと思ってましたもん。
うんうん、そうか。私の場合ちょっとなんかこう持病的なものがあって、若干は予期はしてたんですよ。うん、まあ、そういうのも必要なんだろうなみたいなところは。あったんですけど、あ、
治療？
そうそうそう、
治療を経て
子供が欲しいなら治療しなきゃいけないのかなっていうのは、うん、なんとなくは見えてたんですけど、
うんうんうん、
でもそうじゃない場合って、
うん、
あれ？え？みたいな感じじゃないですか？
い
い
ですよ。
あれ？え？みたいな、
はい、
驚きというか、
驚きですよね。
うん、
生理の悩みなんて一つもなかったですし、
うん、
なんか結構体を動かして元気にしてたので、
うん
うん、なんか健康に対する不安みたいのも全然なかったので、うんうんうん、なんかね、
それはびっくりですよね。
妊活すれば、うん、まあ授かるもんだろうみたいに思ったら、うんうん、あれできないみたいな、
うんうん、
いやー天気でしたよ。
天気ですよね。そう、天気って実はその予期してる天気と、あ、なんていうのかな、イベントが起こるタイプの天気と、うん、その期待してることが起こらないっていうのも天気っていうふうにキャリア理論では言われていて、うん、まさにこの、まあ、ノンイベント、イベントが起こらないノンイベントっていうんですけど、まさしくこの不妊治療ってノンイベントだなと思って、
うん、
だからその天気、人って天気を前にするとかなり悩むし揺れ動くし、でもその天気っていうのは起こり、何かが起こった時だけじゃないっていうのが結構私はなるほどなって思ったんですよね。
そうですよね。
なんか起こらない、うん
うん、天気っていうと何かを起こ
った時って、そうそうそうそう、転職したとか、
ね、
進学したとか、
うん、
なんですけど起こらないことも天気なんだっていうのは結構この理論面白いなと思って、
うん、そうですね。入学とかね、
うんうん、
まあ、予期してた天気、
うんうんうん、
で、なんかね、予期せずいきなり起こるようなのがもう天気、
うん、
予期してなかったけど起こった天気、
うんうんうん、
あとは予期してたけど起こんなかった天気ですよね、
うんうんうんうん、そうなんですよね。なんか何歳までに何人子供がいてとかっていうのを思い描いてたりとか、なんか今年は昇進するだろうな私みたいなのをこっそり思ってたけど、
うん、
あれって起こらないやみたいなこととかも天気らしいですよね、
うんうん、一番辛いですよね、うん、この予期してたけど起こらなかった天気は、
うんうんうんうん、
それまでの価値観とか考え方を変えざるを得ないですよね、
うん、そうですね。
こうなるだろうと思ってたことが起きなかった、うん、
そう、田所さん、なんかね、ライなんか計画がみたいなことをおっしゃってましたね。ライフ、人生計画がみたいな。
ああ、ライフキャリアプランが崩れ落ちた経験。
そうって表現されてたなっていうのを思い出して。
そうですね。なんか何歳までに子供は何人産んで、
うん、
その後、じゃあ海外出向行ってとか、なんかすごい、なんとなく考えてたのが、あれ？なんか全部狂ってるみたいな。まあそもそものその計画自体も、うん、なんでそうなったのか分かんないんですけど、
うんうんうん、
その思い返せば、
うん。
なんとなく思い描いてたのがあったんですよね。
うん、そうですよね、うん。
それがなんか妊娠っていう自分の意思ではどうにもならないことによって、うんうんうんうん、全てがなんか崩れ 落ちたっていう、うん、経験でしたね、
うん、こんなにも自分の思い通りにならないものなのかって結構びっくりしますよね、この不妊治療って。
あ、本当ですよね。いや、なんかそれまでもね、うん、あの受験とか
仕事とか
まあ思い通りにならないっちゃならないですよね。
そう、ならないっちゃならないですよ。
ならないことだなって思ってたけども、うん、不妊治療を味わうと、
うん、
いや、なんて仕事って自分の思い通りになるんだ
と。ちょっと種類違いますよね。
ちょっと違いますよね。受験もね、なんか、まあ、自分の努力次第でどうにかなることですよね、うん、不妊治療に比べると、
うん。これを経験しちゃうとね。
なんか努力が報われないっていうか、うん、不妊治療って。
なんか努力ってなんだみたいな、なんか、
そうそう、努力がね、
叩きのめされ
ますよね、結びつかないんですよね、そのまんま。
なんか多分今までの人生で対処したことない種類の課題なんじゃないかなってちょっと思いますね。
課題ですよね、うん、いや、なんかもうちょっと早く教えてほしかったなって感じでした。
聞いてないようですよね。こんなことあるなんて聞いてないよっていう。
ねえ、なんか漫画とかドラマだとね、
うん、
なんかできちゃったみたいな、
うん、
その妊娠しちゃうっていうのをすごい強調するじゃないですか、
うんう
ん
う
ん。なんかそんなすぐにできるもんなのかなって思ってた節があって、いや、そうじゃないじゃんみたいな。思い知らされますよね。だってなんか自分の親だって、うん、なんか子供、自分がいるわけだから子供ができてるわけじゃないですか、うん、まあなんか養子とかそういう人はまた別かもしれないですけど、うんうんうん、子供が自分の子供を産んでっていう人だから、うんうん、なんか自分の常識の中で子供がいないってないんですよね、
うん、
だから当たり前なものって思っていたのが、うんうん、あれ当たり前じゃなかったんだって気づかされる経験ですよね、うんうんうん、
そうなんですよね、うん、
なんか良きっていうか、なんか当たり前だろうみたいに思ってた節ありません、うん、なんか、うんうん、勤めてそうしたいっていうわけでもなくて、
うん、
なんかそういうもんでしょみたいな、
うん、
まあ、結婚して子供を産むでしょみたいな、
うん、
なんかそういうふうに思ってたものがあれみたいな経験ですかね、
うんうんうん、そうですね、うん、まあ、期待したことが起こらないっていうね、なんかさっき自分の価値観がみたいなこともあったと思うんですけど、本当に変化をもたらすタイミングだなっていうのがありますよね。そのでも気づきにくいと思うんですよね。何か転職したらそりゃ変化しましたよね私っていう感じで、私も変化しなきゃ頑張ろう新しい環境でみたいな感じになると思うんですけど、このノンイベントってイベントが起こらないので、なんか変化しにくいというか、戸惑いが一緒に出てきちゃいますよね、
うんうん、
なんかこう、でもその場、そこのそれもイベントだと考えると、なんかこう変化が環境だったり自分だったり変化していかなきゃいけない地点なんだなっていうのは、
うん、
当時は気づかなかったですけど、なんかこういう考え方と照らし合わせると、
うん、
まあ、なんかそこでじっくり自分のこと考えなきゃいけないのかななんて思ったりするんですけどね。
え、変化をしなきゃなって思ったんですか、浅田さんは。
いや、そうそうですよ。私とかも正社員辞めちゃったので、働き方がそもそも変えなくちゃみたいなところがあったりとか、そうしていくと自分が今まで当たり前だと思ってたことをちょっと当たり前じゃない世界に入っちゃったりとかしたので、これからどうしていこうみたいなところとか、それで私の自分のキャリアどうしようみたいなのを考えるきっかけに直結したんですよ。やめちゃったからこそ、
うん、怒らなかったみたいなところから変化しなきゃって思ったんですね、
うんうんうん、それで辞めちゃったんでね、退職っていうイベントを自分で起こしたとも言えるかもしれないですね。
ああ、そっか。ちょっと続けられないな、みたいな、
うんうんうん、
予期せぬ転機があって、で、退職したと。
そうそう。
なるほどね。確かに何か、うん、そうですね、起こらなかったことに対して何か変化必要ですよね。あ、起こらなかった、うん、いいや、とはならないですよね。
そう、でもすっごいもやもやするじゃないですか。起こらないから、起こってほしいことが。
確かに。
その時どうしたらいいんだろう、みたいなのは。
ありますよね。なんか
悩むポイントなはず。
そうですよね。買わなきゃいけないですよね。
そう、どうしたらいいんだろうってなりますよ。
予期してたって言っても、うん、その、わかんない。不妊治療とか、私の場合だと、
うんうん、
その、予期してたといえども、何かしら、なんとなくその習慣だったり、
うん、
なんとなく、植え付けられた考え方だったりする場合もあるかなと思ってて、うんうんうん、なんかそれに気づかされる、その起こらなかったことで、
うん、
なんかで、そのなんか植え付けられた習慣とか考え方みたいなのだったのが、初めてそのなんかノンイベントによって、自分はどうしたいのって問いかけられてる気がしてて。
うんうん、ああ、そうですね。その起こらなかったことに、うん、はい、に問いかけられてる感じ。
うん、なんか
来らないよ
って深く考えてなかった、予期してたってことも、
うんうんうんうん、
深く考えてなかったことに気づかされた感じですね、うん、その不妊治療で考えると、うんうん、なんで私子供が何歳までに何人欲しかったんだっけとか、なんかそういうのもあんまりそんななんか具体的に考えたことなくて、自分がこうだったからとか、うん、親はこうだったからとか、
うん、
なんかそういった過去の経験でただそれ当てはめてただけ、うんうんうんだったなとか、
うん、
なんとなくなんか惰性で生きてたわけじゃないけど、それに気づかされる感じ
まあ日常的にね、なんか全部のことを深く考えてるわけじゃないですから、で人間ってやっぱり思い込みの激しい、うんまあ、想像力豊かな生き物なので、うんうん、あれに気づくきっかけで、そこが自分自身って何なんだっけとか、どうしたいんだっけってある種点検するような
うん、
ポイントになると、
そう、点検のポイントにな りますよね、
うん、なりますね、なりますよ、めっちゃ考えましたもん、なんか人生について
広いですね
どうしよう、どうしたいんだろうみたいなところ
がやめたことをきっかけに人生について考えた、そう、まあ、考えますよね、確かに、ね、
考えましたよ、めっちゃ考えました。ちょうどその頃にこういうキャリアコンサルタントの講座に通ってたんで、ちょうど考えてました、
うん、どうでした、考えた結果。
すぐになんかバツッとした答えは出なかったですけど、まあなんかいろいろ試してみようっていうマインドになって、でいろいろやってみて、なんか今に着地するみたいな感じですかね。
試してみるって大切ですよね。
あ、そうですね、
答えが出ることってない
ん
ですよね、
うんうん
うんうん、多分ね、
うん、
試してみてやってみて分かってくるもんですよね、うんうん、きっと。
いや、そうだと思います、
うん、
何回も話してますけど、うん、派遣社員やってみたとかね、でも全然向いてなかったみたいなとことか、
うんうんうん、やってみないと分かんないです
よね。やってみないと分かんない。私もすごい楽しみに行ったんで、
あ、楽しみだったんですね
あれ違ったみたいなとことか、
うん、そう、なんか試してみるって大切だなと思っていて、うん、なんか私がその不妊治療に直面してすごい辛かったのが、
うんうん、
なんか一歩踏み出せなかったんですよね、うん、その時に、その試してみる、やってみるってことができない状況にいて、はいはい、うん、自分が、
うんうん、
それがそうですね、そのね、まあ、不妊治療ってやっぱりね、仕事との両立って難しいじゃないですか、
はいはいはい、
それがなんかその時いた会社では、うん、まあ、両立ができてたから、
うん、
なんかこの絶妙なバランスで保ってる両立を他の環境に行ったら保てなくなるんじゃないかって、
なるほど、失っちゃうんじゃないかみたいな、
そうなんですよ、
ええ、
それがあったので、
はい、
なんかその時その転職っていうかちょっと仕事変えたいなとは思ってたんですけど、うん、まあ、移動だったり社内移動だったり、うん、まあ、転職なのか、うん、何か変えたいなと思ってたんですけど、
うん、
なんか自分から言い出したことにやり出したことによって、もしその不妊治療も両立できなくなったらどうしようっていうのがあって、なのでなんか仕事変わりたいんだけど一歩踏み出せないみたいな状態が続いてて数年、すごい辛かったですね、その時
は。もやもやもやもやしてたんですね。
もやもやしてました、うん、だから一歩踏み出せればよかったんですけど、うん、それができなくってがんじがらめの状態があって、うん、でそうなんですよ。ただなんかやっぱりなんていうか、そのなんか自分でコントロールできないところに縛られるのって、そこをマイルストーンに置いて何か計画立てるって 結構辛いじゃないですか。自分でコントロールできないから。
そうですね。マイルストーン立てるって分かりやすいですね。そこを軸にするっていうことですね。
そうです、そうです。
それ頼みというか、それフックにというか、はい、それ頼みかな。
はい。子供が生まれたらとか、自分でコントロールできないなって思って、不妊治療なんて自分でコントロールできないじゃないですか。
最短。
そう。だからなんか両立できないから、不妊治療してる間は転職、まあ、移動とか転職はできないって思い込んでたんですけど、なんかそこに縛られるとなんかずっと自分でコントロールできないものに縛られてるなって思って、なんかそれでまずはその転職とかは、まあ、自分でどうにかできるもんじゃないですか、職を変わるって。だからそれをまずやろうって思って、そう。でもその時にじゃあ不妊治療両立できなくなんじゃないのみたいな不安があったんですけど、まあ、転職で動き出したら、うん、まあ、情報収集するじゃないですか。
そうですね、
会社どんな制度があるかとか、
うん、はいはい、
実際にどういう働き方してるかとか、
うんうん、
まあ、それを見ると、まあ、今の時代なので、うん、やっぱりなんかそういった子育てとか両立制度が充実してたり、結構ね、先進的な企業だと不妊治療もなんか制度があったりするじゃないですか、
はいはい、
っていうことに気づいて、はい、あるんだ
みたいな、あるんだよそにも、
あ、そう、ここでなんとなくバランスを保ってやれてたから、うん、ここでしかできない、両立できないってなんとなく思い込んでたけど、なんか実はその調べてみたら転職活動してみて、うんうんうん、ただなんか他も意外に両立できるじゃんっていうことに気づいて、それでまずはその自分でコントロールできるところで転職をして、うんうん、で不妊治療はまあて、コントロールできないじゃないですか、いつ子供ができるって、うんうんうん、まあ、それはそれで両立可能なところに転職をすることで続ければいいやみたいな感じ、
うん、
でそのノンイベントからの苦しみから抜け出したって感じですかね。
ね、すごいその点検ですよね。自分の気持ちと自分の今置かれてる状況と、
うんうん、
ちょっとだけ行動してみたら情報が入ってくるようになって、そうするとなんか必要なサポートの部分が出てきて、あ、ここにもあるわみたいな、あ、これでもいけるわとかいう発見もあって、
そうだから転職自体はまだしてなく、うん、転職活動を始めたっていうだけでも、うん、動いてるんですよね、ちゃんとね、自分で、う
ん、なんかよく会員さんとかクライアントさんとかで転職したいけど、その転職してすぐ妊娠したらどうしようみたいな不安抱えてらっしゃる方とか結構多いんですけど、そのあたりって田所さんありました？
あ、ないですね。それはだってね、妙齢の女性だったら誰でもある話じゃないですか、
不妊、うんうん、
治療してる、うん、してないに限らず、うんうんうん、それこそ結婚してる、うん、してないに限らず、
うんうん、
ある話なので、
うん、
それはあんまり考えてなかったですね。
そうですよね。なんかその年齢と女性という性別の対象者を、あ、転職者を採用するっていうことは、うん、ある程度会社側もそういうことがあるかもしれないと、うん、ある種分かってるんじゃないかと、うん、確かにそうですよね、
うん、あとは、うん、そうですね、まあそうね、子供生まれたらみたいなことはあんまり、まあ、そもそもそのなんか妊娠するかどうかみたいな話もあったからあんまり全然考えてなくて、なんかそもそもその不妊治療を両立できるかみたいなところは不安ではあったんですけど、うん、なんか自分の中で一線ちょっと引いていて、
うん、
まあ、もし本当に制度、まあ、不妊治療をして、まあ、制度を活用した上で不妊治療をして、うん、でもそれでもやっぱり両立できなかったら、
うん、
そのなんか給食制度があったので、
あ、
ま
あ、
なんか給食しようと思ったんですよ、
はあはあはあ、
もし両立できなかったら制度をマックス利用しても、はい
はいはい、
両立できなかったら、
うん、
もうなんか期間決めて、
うんうん、
給食しようと思って、だからなんかそういった自分の中での線引きみたいのは一つ決めておいた方がいいかもしれないですよね。
ああ、なるほどですね。線引き、こうだったらこうしようっていうのはある種の戦略部分ですよね。
うん。だから制度がある限り、
うん、
両立は頑張るんだけども、
うんうん、
なんかそれでもなんか不妊治療がすごい あの、ね、日数かかったとか、うんうんうん、体調がとか、もしあるんであれば、まあ、それはね、やっぱり、
うん
あのね、年齢が限られてる話でもあるので、うんうんうん、なんか1年とか区切って、休職して、
うん
うん、っていうのは、なんか考えてましたね。
いや、まさしく天気を乗り越えるためのポイントみたいな感じのお話ですね。ね、面白いぐらいこのというか、あの、天気を乗り越えるための4つのポイントみたいなのもこの理論で紹介されてるんですけど、さっきまさしく田所さんの話全部出てきたなっていう4つで、まず自分の今置かれてる状況をチェックして、で、自分自身の考えだったりとか価値観を整理チェックして、で、欲しいな、使えそうだな、みたいな支援、サポート体制を探して、で、それを踏まえて、こうしていこうかなっていう戦略を描く、みたいなところの、うん、ステップとポイントでっていうのが紹介されている理論なんですけど。
4つの S ですね。
そうそうそうです。シチュエーション、セルフ、サポート、ストラテジー。この時、この理論知らなかったんですよね。知ってました？
あ、この時ですか？
はい。すごい、ぴったりと思って。
あの、なんだろう、その時にちょうど課題を抱えて、うん、あの、養成講座会を始めたみたいな感じです。
キャリコンの、
はい、だから、うん、こういうのがなんか、プッシュしてくれたっていうのはありますね。なんかそのイベントの話は聞いて、いや、まさに不妊治療じゃんみたいな。これだよ、一番
辛
いの。
私も思いました。これ、辛いはずだわ、私、みたいなのがね、見えますよね、これね。これ私もこの理論で思いました。うわ、って。
あります、あります。
こりゃそうだ、これって天気なんだみたいなのがあったので、まずこれは天気なんだぞ、大変で自分変化を迫られてる、うん、あの、結構しんどいポイントに立ってるんだ、自分はっていうので、まず受け止め。
まずね。
そう、あ、そうなんだってなって、うん、じゃあちょっとどこをどうしようかみたいなのを落ち着いて考えていくのがいいのかな。
そうですよね。天気っていうと、なんか基本何かね、予期せぬことが起こるとか、
そうなんですよ、
何かが起こるっていう風に思うじゃないですか。
そうそうそう、イベント、そう、わ、ね、なんか こけちゃったじゃないですけど、怪我しちゃったとか。
そうそう。それがね、あの、うん、予定してたことが起こらなかったことも、あ、これ天気なんだって、
そうそうそう、
気づくことが大切ですよね、まずね。
そうなんですよ。それだけでも、私結構、わ、わってなったので、
うん、
まず、
まずこれは天気なんだ
と。立ってるポイントは天気なんだと。理論上天気なのかこれはっていうので、
なんか熱くなっちゃいますね。
熱くなっちゃいますね。 その時の衝撃がちょっと記憶蘇ってきちゃって講座でほわってなったのが、
そうですね、その上で、うん、その4つの S で点検するってことですね、うんうんうん、やっぱり自分を客観的に見るのって難しいから、
うん、そうそうそう、難しいから、
うんうんうん、そうかも、状況を見るって、うん、確かに状況、転職活動で状況見ましたもんね。
そうなんですよ。私なんか仕事辞めちゃった、どうしようから始まったんで。点検がね。いや、じゃあどうしようか。ゼロからどう組み上げていこうみたいな。
まあちょっと しんどかったからね。続けられなかったっていう理由、ね、理由がありますよね。安田さんの
場
合は、
うん。
そうですね。私はなんかもう、続けられちゃってたから、踏み出せなくてもやもやしてたっていうところ。うんうんうん、で、なんか勝手になんか他の企業行っちゃったら、両立できないだろうって思い込んでいた。うんうん、それがなんか転職活動することによって情報収集したら、うん、いや意外になんか他も全然両立できるじゃんっていう、うんうんうん、その状況に気づいた。
それを踏まえてこうしていこうかなっていうのが描けたから移動したみたいな、
ね、うん、そうですね、
感じですね。
そうですね。
そうなんですよ。これは結構、ね、うん、おすすめの理論です。
確かにね。
うん、
あと、まあ、自分自身を見つめるのもそうだし、あと戦略もそうですし、うんうんうん、ね、転職した後に、例えば、ね、もし両立制度全部使っても無理だったら、まあ、期間決めて休職しようとか、
うんうん、
まあ、戦略ですよね、それも。
そうです、そうです。戦略だと思います。
うん、あとはやっぱ、サポート、支援も重要ですよね。なんか自分一人で頑張らないで、うん、支援、あの、サポートしてくれる人とか、ものとか、なんかサービスとか周りにないかなって見るのも重要な場合ありますよね、
うんうんうんうん、そうなんですよね。あんまりなんかこう人に頼りたくないタイプの人とかもいらっしゃると思うんですけど、うん、天気を乗り越えるための一つにサポートが入ってるのかっていうのも私結構興味深くて、
うんうんうん、
どんな支援策が使えるかなみたいな 視点で物事考えることってもしかしたらあまりない方多いんじゃないかなと思って、頑張らなきゃみたいなね、真面目な方とか特に。
そうですね、なんか自分で対処しようってしちゃいますよね。
そうそうそうそう、なんとかしよう、なんとかしなきゃみたいな方とかも多いなと思っていて、本当に、ね、社内の誰かに相談できる人いないかなって探してみるとか、
うん、
パートナーに相談してみようかなとかもそうだし、
うんうん、
ね、我々みたいな存在を検索して見つけてきて、来てくださる方もいらっしゃるし、
うん、
この人材紹介会社に登録しに行くだってもしかしたらサポートかもしれない。
自分一人でねやろうってするとなんか孤立しますよね、うん、
しんどいしんどい、
誰にも頼れないみたいになっちゃいますもんね、
うん、そうなんですよね。でその自分自身の点検とかもやりにくくないですか、自分だけだと。
あ、そうかも、客観的に見れないですよね、うん、自分自身の点検。
そう、しんどいと特に頭も回らないし、そんな客観的に見るとか結構難しいじゃないですか、うん、悩んでる時って。
確かに、うん、私もそのちょうどね、そのキャリコンの養成講座に通ったから、うん、理論を知って客観的に見れたっていうのありますもんね、うんうん、なんかあの当事者研究をされてるあの熊谷先生っていう、熊谷慎一郎先生っていう方がいらっしゃって、なんかご自身が脳性麻痺っていう障害を持ちながら小児科医として活躍されてる、
はいはい、あの
方なんですけど、なんかこの方がやっぱり自分で、ね、自分の生活一人でできないじゃないですか、
うんうんうんうん、はい、
でなんかずっとその面倒見てくれている親がいなかったら、うんうんうんうん、自分はなんかどうやって生きていこうみたいなのを考えたらしいんですけど、まあ、やっぱりなんかあのなんか実際に自分で一人暮らしを始めたらしいんですね、
はい、
そしたらなんか意外になんか周りの方がその手伝ってくれたりして、
で
なんかそういう経験からそのなんか自立とは依存先を増やすことだっていうことをおっしゃっていて、いやなんかもう、まさにだなと思って、面白くないですか？なんか自立ってね、なんか自分で全部やることみたいな、頼らないみたいなことかなって思いがちですけど、いや意外になんか自立ってその依存先を増やすことなんだって思って、
っていう考えが、これはすごい、なるほどな。依存先を増やすね。依存っていう言葉だけだとあまりポジティブじゃないかもしれないじゃないですか。うん、でもその依存先を何個も持つってことですよね。うん、何種類も。
あ、そうそうそう。だからなんか、例えばなんか人に迷惑かけないようにとかよく言うじゃないですか。
はいはいはい。
なんかそうすると結構家族への依存度が大きくなる気がしていて、
うんうんうん
うん、すごいなんか一つその家族だけみたいな。
なるほど。はいはい、はい、はい。
だけど、そのじゃあ家族がの関係がうまくいかなかったり、家族がねその、まあ、親とかだったら先に亡くなっちゃったりするわけじゃないですか、
うん、
そしたらいきなりなんか孤立しますよね、
うん、そうですね、
どうにもならないみたいな、
うん、
だから逆になんか一つの依存先に頼ってるってことは逆になんか自立してないんじゃないかっていう、
なるほどな、
なんかその会社とかでも言えて、うん、そこの会社でしか通用しないとかだと、
うん、
それってそこの会社から放り出されたら、
うん、
もしかしたら稼げないかもしれないじゃないですか、
うんうん、
なんかそう考えるとなんかこの前のパラレルキャリアじゃないですけど、
はいはいはい、
いろんな、ね、収入先とかを持っておくと、うん、それって自立ですよね。
なるほど、
一つダメでも自分でまだ立ってられるじゃないですか、
うんうんうん、リスクヘッジってね、松下さんもおっしゃってた、
うん
うん、サポーターをもういろんな人で固めちゃうみたいな、こう私のサポートチームを作っちゃうみたいな感じですよね。
そうだから依存って別に悪いことじゃなくて、うん、逆になんか一つに依存していることの方が怖いよねっていう話なんだなって思ったんですよ。
うわー、なるほどね、
うん、
これはいい話。これ、うん、URL あの概要欄に貼っといてくださいよ。
貼っときます。貼っときます。最近これなんか私の中でヒットしてるんですけど。依存先、自立とは依存先を増やすことなんだって。
キャリアでも自立型キャリアとか最近よく言われてるなと思っていて。だからね、副業を推進されてたりとか、
確かに
たくさん仕事してる人が増えてきたりとか、いろんなところでね。
うんうん、
まさしくだなってちょっと思ったんです。
そうですね、自立型って、うん、そうですね、会社ね、終身雇用が崩壊してるから、うんうんうん、その会社に頼らないで自分で自立しなさいってことですもんね、うん、イコールね、他でも働けるスキルとか、うん、ポータブルスキルだとか、うんうん、あとはその副業とか、うん、そういうことですよね、
うん
うん、確かに最近のそのキャリアの文脈でも言ってることですね、
うん、言ってることだと思いました、うん、
そう、だからなんかそのノンイベントが起こった時ってすごい辛いじゃないですか、うんうんうん、はい、でもなんか逆にその一つのところに依存してたってことに気づかされる経験でもあるのかなと思っていて、
確かにね、そこを期待してたわけですか、
うん、そう期待してたわけだから、うん、でもなんかいろんなことを、ね、うんうんうん、期待してる中の一つだったら別にそんなにあのダメージあるけど少なくなるじゃないですか、うんうんうん、まあ、なんかそういうことに気づかされるきっかけなのかなとも思って、ノンイベント、
うん、
なんか例えばそうですね、辛かったですけど私も、でもなんか不妊治療が、まあ、今思えばですけどその時は本当に辛くって、うんうんうんうん、もうなんで私普通に、ね、自然妊娠できないんだろうってすごい思いましたけど、
うんうんうん、
でももしなんか不妊治療をしてなかったら何の疑問もなくそのまま新卒で入った会社に勤めてただろうし、うんうんうん、そうするとね、ここで言う自立ではないですよね、他の会社で通用しない人材になっちゃってたから、あとなんかね、なんか疑問を抱きつつもその会社になんかいちゃっただろうし、うんうん、なんかそういうことに気づかされるきっかけになったかなって思うと、うんうん、まあ、あのノンイベントも悪くないかなって
トレー直しですね、
そうそうそう、うんうん、今思えばですけどね、
今思えば、
うん、今日の人気ありラジオいかがでしたか？感想や私たちへの質問、今後扱ってほしいテーマなどぜひコメント欄にお願いします。もしこのチャンネルを気に入っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。妊活キャリアでは妊活当事者のコミュニティ妊キャリや妊キャリメンターへのチャット相談、オンライン相談などのサービスを提供しています。詳細は概要欄をご確認ください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お耳にかかりましょう。